ソライロラジオ、皆さんこんにちは、中原舞です。この番組は現在放送中の話題のアニメ空をフィーチャーしたラジオ番組です。空といえば皆さん、空の DVD 第1巻発売まであと1週間ほどになりましたよ。ちょっと皆さん予約お済みでございましょうか。すごいのよ、第1巻ってなんと3話収録されている上に、ここでしか聞けないソライロラジオ出張版も収録されてます。すごいよ、あのね、ラジオドラマみたいなのも入っていて、すごいね、あの第1巻お買い得になってます。ぜひぜひ買ってください。もうね、1週間前なので予約なんて生ぬるいこと言ってちゃダメです。買ってください、よろしくお願いします。というわけでそれじゃあそろそろ行ってみましょう。ソライロラジオ、最後までよろしくお願いします。この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りします。ソライロラジオ、今週も始まりましたソライロラジオですけど、私ね、誰かと一緒にやりたいって言ったのに、今日も今日とって一人じゃない？なぜか一緒にやる予定だった DJ キッドさんが遅刻してるからです。早く来いよ、早くねえ、もう絶対にトマトシルコのコーナーからは出演してもらおうと思うので、皆さん楽しみか楽しみかじゃないかわかんないですけど、楽しみに待っててあげてください。ではでは、アニメ空のお話をしたいと思うんですけれども、そろそろ佳境ですよ。佳境、11話だっけ。ねえ、11話って言ったらもうあんなことやこんなことが起こるんだけれども、まあさすがにね、これだけ後ろの話数になってきますと話していいことがない。なぜかというと謎だらけで、ようやくその謎が解明されていっているっていうところなので、私がちょっとでも言ってしまうときっと皆さんにブーイングだと思いますので、11話面白いです。今週の11話ぜひ見逃さないように、テレビにかぶりついてみてください。よろしくお願いいたします。あ、今かぶりついたらダメだね。テレビを見るときは離れて電気を明るくしてみてね。よろしくお願いしますはい、あ、そう、それでね、空の公式サイトで青野のスクリーンセーバーがダウンロードできるらしいっていう情報を手に入れましたので、皆さんぜひ空の公式サイト飛んでみてください。ぜひ青野ちゃんのね、デート前の可愛らしい髪の毛のなんていうの、束ね方が変わってるみたいな、そういう可愛らしい青野ちゃんがダウンロードできますので、ぜひ見てみてください。じゃあこの辺で番組に届いたお便りご紹介しましょう。この方は、季節外れのゆきんこさん、ありがとう。中原さんこんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは、青野は折り紙を折るのが上手ですが、中原さんは折り紙は得意ですか？何か自信作はありますか？教えてください。中原さん、これからも頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。折り紙ね、もう何年触ってないかなーっていうぐらい触ってないんだけど、昔ね、唯一自慢できる折り紙が、みんな知ってるかどうかわからないけど、鶴ってさ、オーソドックスに折るのってこう三角に折ってこうキュッキュッってやって、首と尻尾がピンピンってしてる、最後にこう頭を作ってあげる鶴じゃない？それが実は男の子の鶴なんだって。それでメンズルって言って、女の子にね、ちょっとお腹がポーってしてる、ちょっと頭とか尻尾とかちょっと短めの鶴をね、昔覚えて折っていたという記憶があるんですけど、もうちょっと折れないですね。なかなかね、昔の記憶というものは頼りにならないものででも私手癖が悪くって、 居酒屋さんとかご飯とか食べてる時にね、すごい手持ち無沙汰になるの。で、こういう、例えばこの原稿とかって、正方形じゃないじゃない?長方形になってるんだけど、これを正方形にして、鶴を折るのが癖なの。未だに。で、なんか、どこまでちっちゃい鶴が折れるのかっていうのを、多分、無意識のうちにやってたりします。なので、折れますか?皆さん、鶴の折り方、三角から始まるとばっかり思ってませんか?四角から始めるの知ってる?あれ?みんなうなずいてる。ほんと?私ね、四角から始めるのが好きで、こう、折って折って、折って折っていくんだけど伝えづらいわ。先に進めながら折ります。はい、というわけでじゃあ続いていきたいと思います。こちらはタニジーさんからいただきました。ありがとう。長谷さんこんにちは。こんにちは、毎週空見ています。ありがとうございます。僕は正直青野さんのキャラが怖い時があります。なるほど。それはユリとのことで嫉妬してダークな部分を見せる時です。しかし怖いと思うのはやはり中原さんの演じ方がうまいと思うのですが、ありがとうございます。その際工夫したりすることはありますか？あったらぜひ教えてくださいということでいただきました。そうですね、女ってこういうものよ意外とね、なんかねえ、すごい好きな人とか、そういう、なんていうの、私利私欲が絡んでくると意外とね、ダークな部分を見せるものですよ。私だって人間です。嫉妬している気持ちとかすごいよくわかる。なんか私は別に好きな男の子が誰かと仲良くしててムキーって感じじゃないんですけど、妹が大好きで、私その妹にその彼氏がもちろんいるわけなんですけども、その彼氏と電話をしていたりするともうムキーってなっちゃって、私と彼氏どっちが大事なの、お姉ちゃんのことが大事でしょみたいになっちゃうところは、ちょっと青野ちゃんに通じるところがあるかなと思います。青野ちゃんもね、弟大好きですからね。はい。じゃあ、もう一ついけるかな。それでは、この方、いきたいと思います。ラジオネーム、ユミールさんからいただきました。ありがとう。皆さん、こんにちは。こんにちは。ところで、ヨリトに対する態度や行動は、青野さんは、ズバリ、ブラコンだと思うのですが、マイさん自身、そこのところはどのように感じていますか?また、ヨリトみたいな弟がいたら、どのようなことをしてあげたいですか?教えてください。そうですね。青野は、まあ、ズバリブラコンだと思うんですけども、私は、ヨリトに対して男の魅力を全く感じないので、ヨリトみたいな弟がいたら、ルックスっぽ会話もしない気がする。なんか、ね、ヨリトって意外と、まあ、前も言ったかもしれないけど、S だから、なんかね、可愛くないの、私から見て。なんか、もっと、お姉ちゃん、お姉ちゃん、もう僕もお姉ちゃんしか見えないよ、みたいな、ちょっときついこと言われたらしょぼーんとして、もう僕もお姉ちゃんいないと生きていけないよ、みたいになる弟だったら可愛いなと思うんだけど、なんかまあお姉ちゃんのお見舞いよりも祭り可愛いし、みたいな弟は私はいりません。はい、そう思いました。私自身も結構ブラコンっていうかシスコンなので、気持ちはわかるんですけれども、ヨリトに対しては、ちょっと、まあ、岡本さんはいい人だと思うけどね。はい、ありがとうございました。番組ではですね、リスナーの皆さんからのお便り募集しております。作品の感想から私に聞いてみたいことまで何でも待ってます。採用された方には番組から素敵なプレゼントを差し上げていますので、お便りには本名と連絡先必ず書いてきてください。よろしくお願いしますね。それではここで一曲聴いていただきましょう。現在発売中です。テレビアニメ空オープニングテーマ、結城愛羅さんでカラーレスウィンド。 ています。そらいろラジオ、続いてお送りするのはこんなコーナー、アタックオブトマトシルコ。空のヒロインシホン、まつりちゃんの好物はトマトシルコという飲み物。このコーナーはまつりちゃんの大好きなトマトシルコを紹介しつつ、どうにかしてトマトシルコを世の中に広めていこうというコーナーです。はい、このコーナーでは現在トマトシルコの CM を作るために様々な準備を行っております。まあ、前回はオーバーなリアクションを身につけようということで、些細なことにも大きなリアクションをすることに挑戦しました。いかがだったでしょう。難しいね、 CM を作るっていうのはね。なんだか今月末には CM を作ることになるらしいので頑張りたいと思います。そしてそして、今回は何をやるのかということなんですけど、CM には聞いた人、見た人に興味を持ってもらうための説得力が必要です。というわけで、今日は説得力を身につけるためにこんなことをやってみようと思います。実はやっとですよ、やっと到着したランティスの DJ キッドさんがいます。キドさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
キドさん、なんで遅れたの？
いろいろね、あるんですよ。
そっか、なるほど。
いろいろトラブっちゃった。
若干髪の毛が乱れているのはそのせいなの？
これは、いつもいつもこんな感じのキドですわ。
なるほどね、はいはい。まあ、今日はキドさんにもお手伝いしてもらうんですけども、へいへい、今からキドさんにモノマネをやってもらいます。
ちょっと待ってください。モノマネ？
わかってます、わかってます。はい、そんなね、木戸さんも正直モノマネなんかしたくねえよ、みたいな。
ねえ。
とかありますよね。
うん、そうですね。う
ん、なので、木戸さんに気持ちよく俺やるよって言ってもらうために、私が説得をします、木戸さんを。
ほうほうほう。
説得時間は2分間です。
2分間。
2分間で、木戸さんの心を我が物にしてみたいと思います。
なるほど。
いろんな手段使えます。
はい。
はい。そして2分後、木戸さんがモノマネをやってくれたらクリアです。
はい、
逆にやってくれなかった場合は、はい、代わりにそのモノマネを責任を取って私がやらないといけないそうです。
はいはいはい、なるほど。
空気を読めってことですよね。
エアリーディング、
エアリーディングだからね、はい、よろしくお願いします。
もちろん、
ちなみにどんなモノマネを要求するのかというとこれ結構大丈夫かな。マスオさんをキャンプに誘うワイルドなアナゴさん。
レベル高い。
レベル高いですね。
レベル高いですな、これは。
なるほどね。はいはいはいはい、考えといてくださいね。私が説得するのを聞きつつ考えといてくださいね。はい、
考えておきますよ。
はい。じゃあ、意気込みをお願いします。
意気込み。
はい。
説得されねえぞ。っていうところで、どうでしょうか。
はい。わかりました、
はい。はい。よろしくお願いします。
では、2分間でキッドさんを説得します。説得タイム、スタート。私、木戸さんのかっこいいところが見たいな。だって私、うん、何気にランティスに入って、うん、もう4年 ?5 年目になるんだけど、木戸さんって何年目でしたっけ？
今年で2年。
2年、なるほど、まだ2年ですよね。
まだ2年ですね。
私、何気に木戸さんとお仕事をご一緒するのって、うん、なかなか機会がなくって、一回私のキャンペーンに、うんうんうん、付き合ってもらった時に、
ね、
私がどうしても食べたかった栗ご飯のために、
はい、
木戸さんが栗ご飯を頼んでくれて、でも他にも私いっぱい食べたいものがあったから、うん、私は自分の好きなものを頼んで栗ご飯だけ特価移行してくれましたよね。
ありましたね、そんなこと。
はい、すごい優しいなって思って、私あれから木戸さんってもう本当に素敵な人なんだなって思ってるんです。
言って、もっと言って。
だから、前本当に、アナゴさんとかできないなって思って、なんか、そんなところ、かっこいいとこ見せてもらいたいな。どうでしょうか。
まだ今何分
あと30秒。
30秒。
はい、
ね、うわー、やった
そっか、木戸さん、じゃあ例えば、うんうん、どういう演技プランでいきます？
演技プランでした。
はい、
これはもうあれでしょうね、はい、あのイントネーションを。
そうですよね、アナゴさん誰がやってるか知ってますよね。
ね、若本大先生が。
あ、そうなんですよね、これなかなかないですよ。
これなかなかない、レアシチュエーションですよね。
レアですよ、だってみんなに木戸さん その若本さんの真似を届けるなんて、このランディス史上初、初めての男になってください。
はい。なんか、ふつふつとやる気になってきたぞ。ちょっと待って。あれ、もうなんか、こう、
はい、
中原さんにそういう風に言われたら、ちょっと俺やらなきゃいけないんじゃないかって気になってきたよ。
やったー。じゃあまでも、わかりません、ね。運命の瞬間、行ってみたいと思います。
はい。
キッドさんはモノマネをやってくれるんでしょうか。やってくれる場合はモノマネを、ダメな場合はごめんなさいって言ってください。ではエアーリーディングスタート。
フーグダ君、今週の週末キャンプ場に行かない？
なんだこれ。おい、どうなんだろう。
めっちゃいいですね。
はい、微妙でした。
そんなことないです。
いや、前半だけですね。
フーグダくんですか、
うん、フーグダくん。
若干気に入りました。
もう、若本先生大好きなんで。
本当ですか。やったー、もう本当に。
いや、もうね、これ出てきた瞬間に、はい、僕自身的には、もう、やろうっていう。
あ、
もう、いや、若本さん。だ最初にこうね、構成作家さんから、
はいはい、
マスオさんとアナゴさんどっちですかって振られた時に、
はい、
こうアナゴさんの方がいいなって視線を送っといたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
アナゴさんだったら若干いけるよ。いつもこう若本さん意識してるよっていう、
ね、なるほどね。いや、見事に演じきっていただきました。
はい、面白かったのかなこれ。
面白かった。皆さんぜひ。
なんか僕が得しただけのような気がするんだけど。これは何だろう。
聞いたみんなもきっと感動してると思うので、はい、その感動メールをたくさんキロさん宛に送ってください。
はい、
よろしくお願いします。
へい
へい。というわけで、今回は私、説得に成功しました。ありがとうございます。これでね、また一歩トマトシルコの CM に近づいたんじゃないかなと思います。というわけで、このコーナーではトマトシルコの CM 作ってますが、それ以外にもリスナーの皆さんからこうやったら広まるんじゃないかという宣伝のアイデア募集しています。いっぱい送ってきてください。以上、アタックオブトマトシルコのコーナーでした。
フーグダくん。
トライブラジオ、空色の手紙。
このコーナーは空の出演声優やスタッフから送られてきた手紙を紹介するコーナーです。でも送られてくるのは普通の手紙ではありません。送られてくるのは心理テストの手紙です。このコーナーはですね、毎回事前に空の出演声優さんやスタッフさんに心理テストの問題をいくつか渡しまして、その中でパーソナリティに答えてほしい心理テストを一つ選んでもらいます。そしてその心理テストを手紙を添えて出してもらいます。で、今回はですね、バンダイビジュアルの宣伝担当千賀さんからいただきました。まずはじゃあ手紙の方のメッセージから紹介したいと思います。中原舞様、こんにちは。こんにちは。先日は空テレビシリーズ最後のアフレコお疲れ様でした。お疲れ様でした。いつも素敵な笑顔の中原舞さんに元気をもらっている方は多いと思いますが、私もその一人です。ありがとうございます。今日の心理テストはジューンブライドの6月にぴったりな心理テスト選んでみました。中原舞さん、これからもよろしくお願いします。バンダイビジュアル空宣伝担当千賀恵理子ということでいただきました。すごい。この文章を読むだけでバンダイビジュアルに入るにはどれだけの技量が必要かっていうことがわかりますね。素晴らしい。ありがとうございました。ジューンブライド、なるほどね。じゃあ、問題読んでみたいと思いますよ。ラジオネーム枯れないコスモスさんからの、いただいた心理テストです。チョコレートを買いました。しかしよく見ると賞味期限が3日ほど過ぎていました。さて、あなたならどうする？ 1. 気にしないで食べる。 2. 捨てる。 3. お店に文句を言う。 4. 交換してもらう。私はですね、1. 気にしないで食べる。なぜかというと、賞味期限ってさ、味が あの保証されてる期間であって食べられないわけじゃないからまあ今チョコレートが食べたい私が捨てるわけはないし、お店の人に文句を言うのもめんどくさい、交換してもらうその手間も惜しいということで気にしないで食べる。しかもすごい大量に買っていたら1日で食べきる、もったいないもんね。3日過ぎて、4日過ぎるとちょっとわからないけど3日だったら頑張ります。じゃあ答え合わせしてみましょう。じゃん。この心理テストは失恋した時のあなたの引きずり度がわかります。おー、なるほど。1、気にしないで食べるを選んだあなたは引きずり度 30%。 あなたは失恋したら何もできなくて落ち込んでしまうタイプです。
へ
ー、なるほど。で、これ私ですもんね。うん、じゃあ2、捨てるを選んだあなたは、引きずり度 10%。 あなたは失恋したら開き直ってどうでもいいような気分になるタイプです。これ引きずりまくってるじゃない10% って言いつつなるほど。そして、3、お店に文句を言うを選んだあなたは引きずり度 100%。 あなたは失恋したら徹底的に理由を追求して白黒をはっきりさせるタイプです。4、交換してもらうを選んだあなたは引きずり度 70%。 あなたは失恋したら相手に対して陰湿なストーカー気分になるタイプです。ねえ、これ 100% の人はさ、白黒はっきりさせてすっきりするのに、 70% の人がストーカー気分になっちゃうんだなるほどね。え、ちなみに千賀さんは何番ですか？ちなみに、バンダイビジュアル空宣伝担当千賀さんは、お店に文句を言う、引きずり度 100% 徹底的に理由を追求してシルクをはっきりさせるらしいですなるほどね。いや、なんかこれ、まあ、まあまあ普通の人ですよね。落ち込んでしまうタイプ。あ、よかった普通で。意外とみんなじゃあチョコレート食べてるってことだよね。はい、ありがとうございました。というわけでこのコーナーでは空の出演声優さんやスタッフさんからの心理テストの手紙紹介しております。リスナーの皆さんからも答えてほしい心理テストの問題募集していますので送ってきてくださいね。以上、空色の手紙のコーナーでした。空色ラジオ、空の掲示板。この時間は空に関する最新情報を紹介していきます。今回ご紹介いただくのはバンダイビジュアルの永田さんです。
どうも、バンダイビジュアル永田こと永谷です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ですけどもインフォメーションお願いします。
はい、6月22日いよいよ空の第1巻発売です。はい、先ほどですね、中原さんの方からも紹介いただいたんですが、
はいはい、
1巻目には、1話から3話の他に、七尾なるさん、キャラクター原案ですね、
はいはい、
書き下ろしのジャケット、うん、さらに、まあ、キャラクターの、アニメーションの方ですね、はい、小川誠さん書き下ろしのデジパック、
うん、
さらに、1巻目はですね、うん、本田陽子さん演じる石月真奈のスライドラジオ出張版と、はい、キャラクターソング、
は
い、ドラマ CD が入ってですね、お皿が1枚ついてきます
。すごい、なんでそんなに、はい、うん、豪華なんですか？
それはね、初回限定版だからです。
あー、すごいしかもね、長っちょさんね、原稿とか持ってないの、うん、頭の中に入ってる、さすがだなって思いました。いや、
ね、当たり前ですかね。
当たり前ですよね
ただね、まあ、今回ですね、
はいはい、
ここも一つ売りなんですけど、うん、まあ、弊社バンダイビジュアルのですね、通販サイト、はい、ドットアニメっていうことですね、
はいはい、
スペシャルパッケージっていうのがありまして、うん、これはですね、中原さん演じる青野のですね、
はい、
ジャケットを使っている一般流通には流れないですね、はい、特別版がもう一個あります。
すごーい、
はい、なのでですね、ぜひぜひそちらの方、ドットアニメで検索していただくと出てくると思いますので、はい、そちらの方もチェックしていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
さらにですね、ちょっと先の話をさせてください、うん、
はい、
はい、1巻目はですね、ジャケットが通常版の、一般流通版の方は全て祭りで固まってるんですが、
うん、はい
はい、2巻目は当然青野ちゃんでございます。
やったー、ありがとうございます、
は
い。
こちらの方はですね、弊社の、ごめんなさい、番組公式サイトの方に、
はい、
画像が上がっておりますので、
はい、
ぜひぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、あとですねもう一個だけ、まだどこにもあまり出していない情報として
何ですか？
4巻目の映像特典、
はいはい
はい、こちらの方のですねちょっとご案内をさせていただければなと、
お願いします。
はい、今のところですね、ネット関係では超番外編っていうような歌い方をしているので、
はい、
全く何かわけわからん状態なんですが、一応内容の方はですね、
はい、
決まりました。
何でしょう？
はい、僕の中のタイトルは空コメディってことは便利だねっていうですね
明るい話なんですね、はい、ち
ょっとねどっかで聞いたことあるような番組タイトルなんですが、
はい、
まあ言ってみればですね、まあ、水着もあるよと、温泉もありますよと、
すごい大盤振る舞いじゃないですか、
というですねコメディの巨匠上津誠というですね、
はいはいはい、
まあ、作家さんがですね、
はい、
あの満を持して送る、
はい、
空の世界のですね、はい、まあパラレルとは言わないんですけれど、
は
い、キャラクターたちの魅力を掘り下げるオリジナルエピソードになってますので、ぜひぜひこちらの方も4巻目、テレビで放送されないんですがチェックしてみていただければなと思います。
はい、4巻目ってもうちょっと先なんですね。
4巻目は先です。1巻目が6月なので4巻目は6、7、8、9月ですね。
9月、
はい、まあこれは間違いなく全巻予約をしていただいているということを前提にお話をしてますので。
なるほどね、はい、皆さんぜひ今すぐしてください。
はい、
よろしくお願いします。ぜひぜ
ひよろしくお願いします。
はい、では CD の情報なんかも言っていいですか？は
い、お願いします。
もちろんオープンエンドは好評発売中なんですけれども、はい、もうちょっとで、6月27日に、空オリジナルサウンドトラック早急の果てという CD が出ます。こちらは空のアニメの、サントラなんかを、サントラじゃない、曲なんかが入っている、
ね、
はい、BG を入れている、はい、そういう CD なんですけれども、ぜひもうちょっとなのでぜひ買ってください。はい、そしてですね、8月の8日に空のイメージアルバムっていうのが出ます。これはですね、あの私たち声優がキャラソンを歌ってるわけではなく、その空のキャラクターに対してアーティストさんが、イメージした曲を、歌ってくださっているっていう、
原稿がないのよくご存知で
さすがに、ね、
そうですね、
前回もご紹介しましたので、
なるほどなるほど、
はい、なので、
超楽しみなラインナップになってますんで、ぜひぜひこちらの方
に行
ってください。
はい、はい、というわけで今日はバンダイビジュアルの永田さんに来ていただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、
はい、以上空の掲示板でした。
空色ラジオ、
はい、お送りしてきました空色ラジオ、そろそろお別れのお時間になりました。じゃあここでいつメールを読みたいと思います。ラジオネーム、ミスタープリンスさん、ありがとう。いつも美しい舞さん、こんにちは。ありがとう、こんにちは。初投稿します。私は舞さんが青野を演じているということを知ってとても驚き、そして感動しました。それは自分が知っている今まで舞さんが演じてきたキャラクターの中でも青野は一味違って舞さんの演技力の幅の広さを改めて思い知らされたからです。これからももっといろんな舞さんが見れることを期待しながら応援しています。体に気をつけて頑張ってください、ということでいただきました。私ね、褒められたら伸びる子やので、こういうメールどんどん送ってくださいすごい励まされました。ありがとうございました。はい、というわけでね、あの鶴も無事折り上がったことですし、はい、あの皆さん別に鶴なんて折らなくてもよかったんでしょうけれどもなんか最近そういえばあんまり鶴折る癖が出てないなーなんて、あの鶴折りながら思いました。下手くそになったかも、鶴折るの。鶴ってさ、最後ここあの背中のところぷくって膨らますためにさ、ちっちゃい頃はこの下のところからフーフー吹いてたんだけど、この羽をこうもぐようにうにょーってやれば膨らむっていうことを大人になって知ってね。でもうにょーってしてたら羽もげない？もげるよね。これどうやったら上手に膨らませられるんだろうな知ってる人がいたら教えてくださいね。というわけで番組ではリスナーの皆さんからいろんなお便り募集しています。作品や私への疑問質問から心理テストの問題、トマトシルクを宣伝する方法まで何でもお待ちしております。番組のメールフォームから送ってください。お便りを採用させていただいた方には番組から素敵なプレゼントをお送りしております。なので本名と連絡先を忘れずに書いてきてくださいね。よろしくお願いします。というわけで、それではそろそろお別れの時間です。空色ラジオ、お相手は中原舞でした。次回もあの空の下で待ってます。バイバイ。この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りしました。